勉強し始めたのは、何年
8年前9年前8年前、ね、
8年前とか考えるとなんか自分がたまにちょっと8年だったらもうちょっとみたいな
僕はある意味でもう心の中でちょっと諦めた気がする
諦めた気がする
もう8年が経ってここまで来てこれ以上はもうできないんじゃないとそんなもんだとそんなもんだとちょっと諦めたところもありますよね。
あまあ今日は今日の、もう一回皆さんあのちょっとここを入れるかどうかもしかして入れたままの方が若干面白いかもしれないけど、まあ、その日本語の勉強ある意味では諦めかけているあの J と Max の、ポッドキャストです。
はい、お疲れ様です。 お聞きになっていただいて本当にありがとうございます。忘れないうちに、今日のテーマに入る前に、ですね、Max と僕の共通友達のエリオットの、シャウトアウト、一体日本語で何て言うのか分かんないんだけどそれが一つと、いろいろコメントもいただいて聞いてポッドキャストを聞いてくれてるから本当にありがたいです、うん、でもう一人が、僕の同僚のダリルさん、ありがとう、いつもポッドキャストを聞いていただいてありがとうございますっていうことです。もう一人なんか誰かがから声かけてもらったの？
まあ、あの、まあ、このエピソードに聞いてるかは分からないけど、まあ、最初のエピソードとか、ずっと、ポッドキャストの配信を待ってくれていた俺の、友達、J は一回、あの、俺の誕生日の時に会ったことあったけど、あの、京子っていう、友達が、ずっと会ってくれて、あの、弟には聞いてほしいってずっと言ってくれたから。
京子さん、ありがとうございます。もし聞いていただければ、ありがとうございます。本当に、はい、幸せなことです。
そうだね。
はい。ではでは、
そうだね、まあ、前回は、健康の、まさに、J の素晴らしい、勤務先でもある銀座6からあの健康の話を、していたんですけど、今日は、その次の、まあ、柱というか
柱です、ね、
まあ、このフレームワークというかを今使ってあのエピソードを作っていってるから、次のはこれはあの何て言うんだろう、交際、まあ、人と人とのつながり、うん、
人間関係
とか
薄いかな、
まあそうかな、まあでもその社会的、まあ、そういった話を、今日していきたいなと思って、はい、足立に聞いてるんですけど、
はい、っていうことで、
うん、
そうですね、なんかその柱の話は前回も言ったと思うんですけど、まあ繰り返しで、なぜその柱の話をするかというと、まあ、我々のポッドキャストが最大限の人生、最大限の人生を送ろうぜというポッドキャストなので、うん、最大限の人生を送るために、まあ少なくともこの5つの柱のことが必要なんじゃないかという話なので、柱ずつを紹介して、うん、まあ、その後にポッドキャストをやりながら、まあ、どんな柱の話になるのかを指しながらとか、うん、ポッドキャストをつけたいと思うんだけど、まあ、一応皆様がその意識とか、高めるように柱を紹介しようかなと思って、
そうだね、まあ、あくまで、俺と J は、うん、まあ、ちょっと何も知らん2人でこのことを勉強しようとしていて、うん、で、まあ、自分たちももちろん最大限の人生を送りたいから、まあ、それを教えてるっていう感じではなくて、まあ、このアイディアの自分たちの考えてることとかを共有できたら、うん、もちろん自分たちのためにもなるし、
うん、
少しでも、皆さんのためになったら、まあ、何よりも幸せなことだから、うん、まあ、そういった考え方とかそういったスタンスで、
そうですね、はい、で人間関係なんかつながりとかということで、ですね、松田さんが言ってくれたのがすごく面白いと思うんだけど、
うん、
皆もね、皆様が、まあ、そのポッドキャスト今聞いてる皆様は間違いなくスマートフォンを持っていらっしゃると思うんですけど、
うん、
そのスマートフォンを持ってなんかよく使うアプリは何なのでしょう。なんかみんなそれぞれ違うと思うんだけど、その中に Facebook だったりとか Instagram だったりとかそういうアプリをよく使うのではないかと思うんだけれども、それが本物のそうつながりなんじゃないかと思う人もいるんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
どうですか？
そうだね、まあ簡単で言うと、その Facebook で、まあ、今まで、まあ、なんかその Facebook で何千人とか、
うん、
この間も自分が LINE を開いて307 なんとかみたいななってたけど、
へ
でその一人の友達とか最近会った人を探していたんだよねその時。
うん、
ただそれで300人とか入っていて、この人誰だろうみたいな、この人誰だっけみたいな、誰だろうっていう言い方ちょっとあれなんだけど、この人誰だっけ、
ないで300人すごいね、
っていうのがなんか言ったりとか。
フェイスブックで 何人の友達いるの？
フェイスブックだとなんだろうね、まあ、500とか多分そんな
もんじゃない。あれ僕も今確認している最中なんだけど478人、
まあ多分そんなもんだね。
知らないびっくり、なんかもっと低いだと思ったんだけど、すごいね、もう500人近く友達が、こんな僕にいるっていうことで、
うん、まあそうだね。ただその別の話をしていて、多分そのフェイスブックとかインスタグラムとかそういう、まあ、ソーシャルメディアと関係なく、J は友達何人くらいいるのって聞いたら、多分、何人くらいだろ
うな。本物の友達、なんか何があって、あっても話を聞いてくれるとか、いつでも連絡してもなんか話してくれる友達ならば、もう一つの手で数えられるぐらいですね。
うん、そうだよね。
そうだね。
うん、でその今自分の J がそれを言ってる間に自分の中に入ってきた、多分 J が話してるっていうのは本当の親友で、
うん、
それで友達の定義は何だろうっていうのが
それもある
か
も
しれない。ちょっといろいろ考えちゃうところもあるし、うん、まあ、なんかそういったテーマでポッキャス
ティーとかやると仲いい友達とか、なんか一緒に楽しいとか、
うん、
という友達も含めたら、それでそれを含めてても多分20人は超えないと思う。
うん、そうだよね。
超えないです
。そうだよね、そうだよね、そうだよね。
だからその500人って一体誰？ね、まあもちろんなんか学校の一緒になんか学校の後輩先輩だったりとか、いろんな人も入ってると思うんだけれども、
うん、
まあね、本当にそこがコネクションつながりになってるのかどうかということは、そうだね。意外とスマートフォンとか世界中で Facebook でとかつなげてる人が多いにもかかわらず、なんかすごくその寂しさを感じる人も同時に多くなってると思うんだよね。
つなげればつなぐほど寂しくなる、
すごいこと言った
みたいなね。
どういうことですか？
まあ、J がそれ言ってる間にそれが勝手に頭の中に入ってるだけで、そこまで深く考えてるわけではないけど、
いや考えてるでしょ。
そのつながりっていうのは数で測るもんじゃなくて、重さと強さで測るもんだと思うんだよね。
皆さん聞いてますか？もう一度それをお聞きしたいと思うんだけど、つながりは数で、
まあ、皆さんも自分が自分のこと哲学者だと思ってて言ってるわけではなくてただこの話をしたら自分の 頭の中でパンと入ってくるもの言ってる程度で
なんかすごい素敵な言葉。
もうそうだね、その数どれぐらいつながりがあるかっていうんじゃなくて、まあ、例えばそういったパイプの太さ、例えばまさに、
パイプの太さ、
例えば、このつながり、
このは
この
なんか聞いてる人は見えないからごめんね。
僕と J の、はい、つながりは、そのつながりも強いと思うし、
うん、
その強さっていうのは、まあ、例えば、まあ、みんな人間だから、まあ、何かあった時とか、
うん、
何か忘れた時とかであった時でも、まあ、その簡単なことでこの関係を崩ることないし、例えば J がロンドンとか行った時とか、
うん、
それもスカイプしてたし、山形に住んでた時とかね、
うん、
まあ、たまに山形行ったりとか、 J が東京に来た時とか遊びに来てくれたとか、まあ、あとお互いに、まあまあ、よく知ってる、
うん、
仲いい、で共通の経験がすごく多い、
うんうん、
この間皆さんのポッドキャストの中ですごい脱線しちゃった時とかの大島とか行った時とかの
チャリの旅
そう、まあ、いろんなことがあって、でこれはすごく強いつな、がりのではないかと思っていてでそのつながりに対しては、まあ、どれぐらいこの薄いつながりがあっても辛い時には頼らない、
つながり。じゃあ聞いていい、なんかあえてそのなんか反対の議論の言おうと思うんだけど、
うん、
なぜ人間と人間のつながりが大事なの？いらないんじゃない？なんか一人でできることは一人でできたらいいんじゃない？
まあでも人間っていうのは社会を作った時も分業して作っていたんだよね、
うん、
人間は、一人になってしまうと、まあ、じゃあそのポッキャスト始まる前にジェイもすごくいい例を出してたけど、そういう赤ちゃんの 事件っていうかまあ分かんないけど
実験だと言えると思う、
まあ、実験、ね、実験っていうとすごくなんか
嫌な感じがするけど、 けどそれがですねヨーロッパだったかな、もう1900年代ぐらいに、その偉い人々が人間の言語はそもそも 何語なのかを知りたくて、じゃあそれを分かるようにどうすればいいかという、作戦を立った時に、じゃあ産んだばかりの赤ちゃんを取って、まあ、もちろん必要な、食べ物とか、飲み物とかあげるんだけれども、それ以外はもう無視されるって感じ、なんかしまってる部屋で赤ちゃんが大きくなることを待って、自ら何もの影響を受けず、自らその赤ちゃんが 何語を喋れるだろうという、うん、まあ、実験だと思うんだけどね、
うん、
実験を行ったらしい。で結果としては、まあ、結論を 最初に言ってしまうと、赤ちゃんの 何人かも言ったけど、その実験の中で全員死んでしまった。大きくなる前全員死んでしまった。なぜかというと、そのまあ、必要な食べ物とか飲み物だけではなく、愛情とか、なんか誰かに、抱きしめてもらわなかったから、その愛情が足りなくて、うん、その人間と人間とのつながりがなかったからこそ、全員死んでしまったっていうことがあったんですよね。
う
ん
う
ん、
そうだね。
うん、どうぞ。
うん、まあ、どれぐらい、それぐらい、まあ、必要、重要なことだよね、そういったつながりは。あと、まあ、もう一つ最初に言おうとしていたのは、人間は集団で行動するとすごく強いんだよね。
そうだね。僕も去年読んだ本の話なんだけど、歴史的に見たら、なぜ人間がこの地球をそんなに支配できるようになったのかっていう、
うん、
なんかことを考えてみたら、なぜできたのか。最も強い動物でもないし、最も速い動物でもないし、最もなんか、
う
ん、
牛より遅いみたいなね。
そうなぜ我々ができたのか。でその理由の一つは、科学的になんかもう、証明されていると思うんだけど、その理由の一つが、我々人間がすごくその団体として動けることができたの、
うん、
で動くことができたことが一つの理由になってる、うん、なんか作戦を立って動力して、その動力でもう一つのなんか我々より速い動物とか我々より強い動物をに戦って勝った、動力したからこそできたこととか、
うんうん、
そういうことがなんか人間の特徴なんじゃないかということもありますよね、
うん、そうだね。自分もすごく、好きな本の中でもよく書いてあるのは、その分業っていう、もちろん人間は他の動物でも、まあ、一緒に協力する動物とかがいたりとかはするけど、まあ、狼とかっていうのは、
うん、
いるけど、その分業、タスクの分業ができない。
うん、
例えばその大昔とかだと、その弓を作る人、すごく上手い人がいるんだとして、でもう一人のすごく動物を借りることがすごく上手い人がいるんだとしたら、もちろんこの弓を作ってる人がその弓を作ることに専業した方がより、まあ、高い精度の弓を作ることができて、それをこの狩りが上手い人に渡した時に、この飼ってる人たちが、まあ、より多くの動物を飼っていて、まあ、よりみんなのためにはなる。でこの狩りをする人が逆に、弓を作ろうとしていたら、あんまり全然いい弓とか作れず、うん、全然役に立てないし、その狩りとかする人、狩りをしようとした時に全然動物全然狩らなくて何も取らないっていう分業を作っていて、なんか社会を作れたっていう話もあって、まあ、確かにその通りだなっていう、うん、まあちょっと哲学とか心理学の話にももうすぐに中には入っていくんだけど、まあそれを最近読んでて、まさにまあその通りだなっていうところで、
人間関係がないとなんか人生も、まあ一番軽いレベルと言ったら、まあ楽しくないっていうことも、
ああその通り
あるんじゃないかと思うんだけど、僕もまあもう何年前の話だったんだけど、になるんだけど、僕もそれを実感した。初めて日本に来た時には、僕も、大学の友達より1ヶ月2ヶ月ぐらい早く日本に来て、
うん、
その当時にはそんなになんかスマートフォン僕は使えなかったし、
うん、
外国人として、まあ、日本の中 って住まいがない外国人としては、SIM カードも買うことができなかったし、
うん、
あまりにもその、ね、インターネットを経由した、ね、
みんなよく日本のことばかりするけど、こういったなんかいろいろ遅いって意味だけど、まあ、最近結構変わったねっていうのは
変わりましたけど遅かった遅かったの間違いなく
なんか、うん、でその時思うとなんかすごいな、あ僕もその最初このジェイロン始めた入ってしまうと、
はいはい、
まあ、スマホなくても なんとかなったっていうのは僕の留学の時代だったっていうのがなんかえ変わったね全部みたいな、今ないとなんか辛いけど、
そうそうそう本当にその通り、
うん、
でそれなんかインターネット経由のつながりも なかったし、で自分の中でよし人生のチャンスだから、日本にいるチャンスだから、できるだけ旅をしたい、なんか友達がいなくてもとか、なんか途中で友達とか作ればいいんじゃと思って単純に思って、まあ、それよりはなんか一人だけでも十分じゃないかと思ってしまって、なぜかというと、まあ、最初のポッドキャストのインタビューにの話につなぐんだけど、一人子だしシングルマザーに育てられたから、なんか自分で十分と思ってしまった、自分で何でもできると思ってしまって、1ヶ月ぐらいもうずっと日本の全国の旅をしたんだけど、その当時に、で本当に最初の1週間以内にはものすごく寂しくなってしまってて、もうどうしようもなくて、なんか美味しい食べ物を食べたら、よっしゃ、美味しかったなって言いたいんだけど、なんか言える相手がいなかったとか、ものすごく綺麗な景色を見てても写真を撮ってても、なんか一緒にその景色を楽しめる相手がいなかったとか、それすごくその初めてその寂しさを実感して、本当に簡単なレベルで言うと、なんか人間関係がないと楽しくない、
うん、
普通にと思ったその当時に、
うんうん、
そうだね、
そうだね、もうまさにジェイが言う通りに、自分が何か楽しいこととかを味わう時とか、まあ、何か新しいところとか行くと、すぐそれを他の人に言いたくなったりとか、まあ、嬉しいニュースが入ってくると、うん、人間最初みんなに「ああやったやったやった」とか、今だとすぐ Facebook とかに投稿して、
うんうんうん、
まあ、いろんなことあると思うけど、まあそのね、その楽しさが人にまあ、共有すると何倍、
ね
ね、もう大きくなったりとか、
何倍も楽しくなったりとか。ああそういえばすごくなんか素敵なスウェーデン語、ごめんね話中、スウェーデンのすごく素敵なことわざがあるんだけど、英語でも同じこと言うと思うんだけど、喜びを分け持つことは倍の喜び、うん、
あ
悲しみを分け持つ言葉は半分の悲しみ、
あいいね、
そのまさに
その通り、まあ、その通り、その通り、その通り、
ごめんね途中で今思い出した瞬間で、
いやもう何回もそれでジェイがそれを言ったとったんで頭に入ってきたのは、自分が、うん、まあ何か1年、まあ、2年かな2年前ぐらいに、
うん、
この人と別れた時のそのすぐあとちょっと辛すぎてすぐ J に電話したっていうのを覚えていて、
うん、
まあそれでもね、その辛い中ですごく話すことで、まあね、もうそんなすごく、まあ、楽になったっていうのは、
うん
うん、まあ、もちろんその悲しいが、まあ、いきなりなくなることはないだろうけど、まあその話すことでだいぶ軽くなったっていうことも、うん、要するに記憶に残ってる。
まさにその通りです。でも今まではなんかその人間関係の大切さとか、なぜそれが人間に対して大事なことなのかについて喋ったんだけど、
うん、
聞いてる皆さんにとってはいや当たり前のことなんじゃない、なんかマクドジェ、うん、なぜそれについて話してるの、もう分かってるよ、
うん、
とかと思うかもしれないんだけど、じゃああえて聞いたらなぜそれについて話すの
ああそっか、まあ、まあ まあ、簡単で言うと、まあ、ジェイが最初に言ってくれたように、まあ、最大限の人生を送るためにこれがもう、まあ、もう一つのすごく重要なこと、
うん、
ただもしかしてこれは当たり前に思ってるかもしれないけど、まあ、確かにこの今の世の中では、まあ、この例えば先のつながりの話もそうだし、うん、そのつながりは数、まあ、そのなんか偉い人をちょっと引用してくると、
ぜひそれ引用したい、ぜひもう一度言ってください、つながりは、
まあ、つながりは数で数えるんじゃなくて重さとか強さで、まあ、測るもんだと思うけど、
すごい、
で
そのぜひ明日のインスタグラムポストに入れます、
何か自分の顔このようなポーズとか、まあ、ボクシングポーズは分かんないけど、なんかやってまあまあでも大事ですし、まあ、あと、まあ、もちろんこの幸せっていう言葉はよく使うし、まあ、その定義は何だろうって考えることもあるだろうけど、 まあ、あのこの孤独感、例えばそのつながりがない、頼れる友達がいない、頼れる存在がいない、となると、もちろんその孤独感を感じることがあるよね。寂しいとか誰もいないっていう孤独感とか感じることはあるだろうけど、まあこれがね、まあ、ある、そのなんて言えばいいんだろう、まあ、なんか自分たちが聞いた話で、それが、毎日、15本の、タバコを吸うことより体には、良くないということなのだと、あと肥満とかよりも全然悪いことだということで、まあ、そういった意味で前回話していた柱が健康だとしたら、
うん、
その健康に、まあ、悪影響を与えることにもなってしまうし、それがないのと、まあ、それは 逆の良くないこと、そのつながりがないと何が良くないかとというのは一つ でもちろんそのもう一つは、ジェイがさっきあのすごく、綺麗にまとめてくれた、それがないと悲しみがあるときには分けられない、
うん、
なのでその悲しみとか辛さも倍になっちゃう
倍になっちゃう、一人で、ね、のなんか乗り越えようとしたらすごく、ね、辛さを倍ぐらいとか 何倍ぐらいも感じてしまうんだよね。
そうだね。で それでその逆の意味でもちろんその楽しさとかさっき話していたように、まあ、楽しいことも倍楽しくなるっていうのもあっていて、あと、
それが あくまでもなんかすごく当たり前のことに聞こえるかもしれないんだけど、なぜそれについて話そうかと思うかというと、特に日本社会ではなんか一人暮らしとかが多くて、そのつながりをどんどんどんどんなんかなくなりつつある人も少なくないと思うし、うん、それまあ分かっていっても、いやネット上でつなげればいいとかと思ってしまう人も増えてるんじゃないかと思うし、なんかさっきマックスが言ってくれたように、いや日本で、ね、思い出すと 5、6 年前の日本の思い出すと、いやスマートフォンも使えなかったし、まあすごく遅かったとか、今まですごく上達したんだけど、そのなんか進出、携帯とかスマートフォンの進出とか、浸透に対して何の影響があるのか、ね、本当に Facebook の500人の友達の中で何が本当の友達なのだろうとか、自分が500人の友達がいるのに対して本当に幸せとか、本当に楽しい人生を送ってるかとか、最大限の人生を送ってるかどうか、それとも悲しく寂しく言ってるのかどうか、それを、ね、もうちょっともう一度見直して、
うん、
いただきたいなと思うんだけどね。
そうだね。でそのまあね、でそのさっきをちょっと付け加えたかったのは、このハーバード大学である研究を行った人がいて、その人はあの幸福学の、まあ、父と言われているこのエイド・ディーナーという人なんだけど、この人は何で幸せになるのっていう、まあ、事件だったりとか、こういう、まあ、調査とかを行っていた、まあ、すごく大人数で、すごくいろんな人たちに聞いたところで、まあ、それはお金であろうかとか、例えばどれぐらい成功したのだろうかとか、まあ、いろんなこと、いろんな要素があったけど、やっぱり最終的に一番圧倒的に強かったのはそのつながりの強さ、
うん、
でこのどれぐらいこの関係性が強かったかっていうと、まあ、その相関係が、まあ、0.7っていうのは、うん、でそれは、まあ、かなり強い、まあ、相関があるということになるので、
なぜなら、まあ、一番強い相互関係は1だから、
1、そうだね。でなかなかこういうあの事件とかやってる中でこういう数字が出てこなくて、でこれが、まあ、非常に強いということをみんな分かっていただければ、うん、それで十分だけど、まあ、本当に幸せになるためこのつながりの強さ、この友達だったりとか、本当に親友、無理の親友っていう人がいるっていうことには、うん、
じゃあマックス非常に大事だ。聞いていい、うん、じゃあ分かった、すごく大事、分かった、もう寂し、自分も寂しいからなんかしたい、人間関係を作りたい、友達作りたい、
うん、
友人の関係作りたい、でもどうしたらいいか分かんない、
あ
どうしようかっていう人に対してはどんなアドバイスできるんだろう。
そうだね、確かにあの大人になってからは友達は非常に作りづらいと思う。 例えば、まあ、学校だったら簡単だし、まあ、家族だったらいろんな親はいろんな人を紹介してくるし、親戚とかも近いし、
うん、
子供の頃の方が友達作りやすいと思う。もちろん子供の頃でもなんかなかなか友達を作れなかった人いるだろうけど、あのまあまあまあ子供の時の方が簡単で、まあ、大学とかでもいろんなゼミに入ったりとか、まあ、サークルに入ったりとか、まあ、友達は作りやすいけど、まあ、一旦大人になったら、まあ、会社の人たちと友達もなるかもしれないけど、それ以外新しいことに挑戦するのはなかなか難しいんじゃないかなと思うけど、
うん、
まあ、その反面、自分たちが、まあ、Facebook が、まあ、良くないみたいなことをずっと言ってたんだけど、まあ、逆に、これが現実世界で、人を会うためとかイベントに行くための、集団としてはすごく便利だなっていうところで、まあ、自分も J も例えばミートアップとかのイベントに参加したりとか、うん、そこでなんか似たような趣味を持ってる人のグループに参加したりとかすることで、まあ、友達を作ることができたし、まあ、なんかすごい良かったと2人とも、思ってるけど、もちろんそれは、まあ、何か新しいことをするときはすごく怖いよね、
うんうんうん、
何か新なんかみんな知らないとか、
うん、
すごく怖いとか、いやどうすべきか分からないっていうときもあるだろうけど、まあ、本当にこれを頭の中で分かっていて、まあ、何か難しいことをやるときは勇気が必要だと思う、
うん、
ただこのグループのすごくいいところは、まあ、共一の趣味を持ったりとか、うん、まあ、似たような人が絶対いるっていうことだといいよね。例えばサイクリングが好きなのであればサイクリンググループに参加してみたりとか、
うん、
まあ、新しいあの運動とか始めたいときとか、
うん、
まあ、そういうジョギンググループとかに行ったりとか、
うん、
まあ、そういう運動系とかじゃなくても、あのまあ、将棋が好きとかチェスが好きとか、そういう、うん、まあ、何でもあるよね。好きなアニメのグラムとか好きな漫画とか何でもあるから、逆にそのネットのすごくいいところはそういう新しい友達、本当の友達を、まあ、何て言えばいいんだろう、その現実社会で、まあ、まあ、現実できる友達の関係とか、まあ、社会的に、まあ、実際に誰かと会って話すこと、
そこがポイントなんだよね、うん、ネットを使ってリアルで本物の世界で会って話して、なんかフェイストゥーフェイスって感じで会わないと意味がない、なくなるってい
う
ことです
ね。
なんかずっとネット上だと あくまでも自分が一人だから、それね、そのことで寂しさを乗り越えないじゃないかと思うんだよね。
うん、まさにこういう一緒に共感できる、意味、その共感できる価値観とか経験が非常に大事なんだよね。この多分このさっきのパイプの例を使ったとしたら、このパイプより広くより強くものにするためにこういう新しい経験を一緒にすることが非常に大事、うん、でもちろんそれが難しいと思うんだけど、これがもう幸せ最大の人生を送るためには難しいこと怖いこととかたくさんあるから、うん、そのために必要になってくるのはその勇気、
うんうん、
一歩ずつ少しだけでいいから、まあ、参加だけでいい。例えばこういうグループだったら、
うんうん、
参加するじゃあ参加すればいい、参加してやっぱりちょっと違ったって言っても、うん、参加した自分をめっちゃ褒めていいと思う、
うん
う
ん、
なぜかっていうと、前に向かってすごい高い理想に向かってあの一歩ずつ進んでるから、それはすごいことだと思う。だからまあなかなか難しいだろうけど、そういったことを、まあ実現するといいと思うし、でもしかして過去にすごく仲良かった人とかいた、で最近は全然話してないっていうのであれば、このポッキャス聞いてる皆さん、あの終わったらすぐ電話してくださいその人たちに本当の気持ちを伝えてください。僕もなんか酔ってる時とかね、よく聞いた電話するけどその時はなんかね、いろんな電話してくれてありがとうってなって、実はあのその時ただ遊びたかっただけだけど、結構深い話とかしていて、あのすごくいいから、うん、もしその格好で仲良かったけど全然最近全然話してないとか遠いところにいる人とかがいたら、うん、まあ、すぐその人たちの連絡すればいいんじゃないかなと思うんだよね。
そうだね、僕もなんかメッセージをするより電話することが大好きで、じゃ実際に人と話すのが大好きで、でも今そうね、すごい、熱いスピーチの中で一つもマックスさんが言ったことをピックアップして、もうちょっと、まあ、これ今日はずっとそれについて話す時間はないんだけど、まあ、これからのポッドキャストで、人間関係をテーマとした、まあ、マックスが今、具体的な例として挙げた、なんか友達に電話したり、長くも話してない友達に電話したり、ミートアップとか、なんかネット上のサービスを使って新しいつながりを、作ったりとかする、そのいうような具体的な アドバイスもこれからしていきたいなと思うんですけど、そもそもなんかいや分かってるけどできないとか自分から言えないとか自分をずっと非難したりとか判断したりしてしまう人も少なくはないだろうと思うし、なぜかというと自分も同じ経験があったから自分をすごくなんか責めてしまったりとか、自分はダメだから誰も友達たちを、になってくれないとか、なりたくないと思ってしまったこともあったし、それについては、まあ、人間関係の中の一つのがその自分との関係もすごく大事だと思うし、それが他人との関係のなんか元になると思うし、まずは自分とのいい関係を作ってその上で他人とのいい関係を作ればいいというふうに思っているので、それについても、今後のポッドキャストなんか一つのテーマとしてそれを、それについてもちょっと具体的にお話ししたいなと思うんですけどね、うん、なんかどうやって自分との関係を良くすることができるのか、
うん、
あとその自分の弱さとかを認めることで他人との関係をどういうふうに良くすることができるのかとか、
うん、
っていうようなことについても大事なんじゃないかと。
ジェイが今ねすごくいいことを言ってくれたし、まさにその通りで、その強い関係を作りたいのであれば、もちろんその自分との強いつながりを持つという言葉がある、うん、わかんないけど、それも非常に大事で、自分を愛することができなければ相手も愛することができないし、とても重要だから、まあ、ぜひいつかそういう話も深く、
ね、
なんかね、
あと 文化のことも関係はあると思うし、なんか欧米の文化となんかアジアの文化とかその違いとかも、その自分か他人を優先、どっちを優先するのかということにも影響はあると思うから、
うん、
そこの面からも面白いんじゃないかなと思うし、
うん、
はい、
まあ僕たちのポッキャスならいつだって面白いよ。
そうだね、何について話してても
面白い。あと楽しみにして待ってください。
そう、あと最後にその人間関係に入るのがもう一つの欠かせないところは何かというと、うん、まあ、もちろん友人関係、家族との関係、友達との関係、自分との関係、あと恋愛も大事だと思うよね、
うん、そうだよね。
それも、まあ、もう結婚してしまって、まあ、しまうという言い方も悪いかもしれないけど、結婚してから、まあ、もう結婚しているから何もしなくていいとか、その関係をもうそのまま維持すればいいとかっていう考え方も少なくないと思うけど、特に結婚していればそのずっと隣にとかそばに
いてくれる。それが終わりじゃないんだよね。それが終わりっていうよりは始まりなんだよね。
始まりだ。で、そのずっとそばにいてくれる相手と ずっと一緒にいるから、その人との関係がどれだけ自分の人生を楽しんでるかということにすごくも影響はあると思うから、
うん
うん、そこもなんか結婚相手だったり、あと、彼女彼氏との関係だったり恋愛のことだったり、それも、ね、このポッドキャストの、まあ、テーマとしてなんかについて話しはできたらなと。
そうだね、いつかそれぞれ深く
恋愛も、ね、大事だし、
うん、まあそれを一つだけ最後に付け加えると、うん、まあもちろん自分たちまだこういった経験浅いし、自分はそんなに長く誰かと付き合ったことないけど、よくそのまあ80歳とか70歳になって もう幸せな人たちの話とか聞いたり、まあ他のポッドキャストとか他のまあ、なんか本とか通じてなるけど、大体この関係を一生懸命維持しようとしたり、まあ、毎日これをこの関係をこのつながりをこのもしかして人生で一番重要なつながりを、まあ最大限に、作っていくっていう努力を毎日をしていたっていうのがよく聞くから、
うん、
やっぱりその関係もこのつながりをが強いからといってずっと強いっていうわけでもないから、この強い関係強いつながりを保つには、
うん、
もちろん日々努力することが大事だよなっていうのはね、うん、
それも大事だし、あと僕もね、うん、今最後に思いついたのが、今マックスが言ってくれたように、僕たちもあくまでもね 結婚の経験とかも全然ないけど、なんかおかしくない？社会的にいい結婚生活は何なのかとか、いい結婚相手はどういうなんか特徴があるのかどうかとかということについてあんまり議論とか反論しないんじゃない？
うん、
なんか学校とかでなんかいい結婚相手はこういう風な、なんか特徴があるんだとか、
ね、
自分に対してはこういうような人が欲しいとか、これがいてほしいとかっていう定義までは至らないことが多いんじゃない？だから僕たちが全然経験は持ってないけど、一応その議論とかそういうディスカッションになったらなというふうに思って、
うん、
もうちょっとなんかね、これから恋愛の相手とか見つけたら、そのね、本当にその自分が大事にしている特徴があるのかどうかとか持ってるのかどうかっていうことを判断できる、
うん、
できたら、それが第一歩、なんかそのいい高い質の関係を作るために、ね、
うん、
大事なポイントだと思うし、なんか皆さんのコメントとか何かあったらぜひそれも含めて、なんかいろいろこれから、ね、人間関係をテーマとして議論していきたいなと
思うんだ
よ
ね、うん、いつかこの話もぜひしましょう。
いや、なんか最後になんかまとめられるような文章とか何か言葉ありますか？
まあ、Jのスウェーデン語の言葉は結構俺好きだったんだよな。それが一つ、ぜひ一つとして、あれがすごくいいなと思った。
ああ、そうだね。じゃあもう一つ申し上げようか。喜びを分け持つことは2倍の喜び、
うん、
悲しみを分け持つことは半分の悲しみ
と、もう一つあったのは、
はい、
つながりは、
あ、
数で数えるんじゃなくて強さで測る。
うわ、というわけで、
日本語としておかしいかどうかを置いといて、いい言葉だと思います。
いい言葉だと思う。素晴らしい言葉素晴らしい言葉だと思いますよ。マックさん、ありがとうございます。すごいすごい言葉を最後に、言っていただいて、うん、っていうわけで、
まあこれはね、うん、まあすごく重要なテーマで、まあ、今回は初めて紹介していたけど、まあ、僕とジェイがもう特にこのテーマに対しては2人とも、強い熱意を持っているところなので、うん、何回も出てくると思うから、
うん、
それで自分たちも皆さんも何かいい気づきがあれば、何よりも幸せなことだなと思いますので、
はい、
はい、
ということで、次回もぜひよろしくお願いします。
な、俺は楽しみしてるから、みんなも楽しみにしてくれっていうところではい、今日はおしまいにしたいと思います。はい、
そうです。
はい、
ありがとうございます。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
失礼します。